お願いします。
なぜ若者になると朝早く起きれないんでしょうか。
なるほど、なぜか、不思議ですよね、はい、千里さんは早起きできてましたか。
できてないです。
できてなかったの、はい、あれ朝方って言ってなかった。
朝方だけどできてなかったです。
なるほどね。なんかそれは、シンプルに言っちゃうと、その外日リズムっていうその、まあ、体内時計みたいなのがあって、そのスケジュールがあの狂ってしまうからっていう話らしいのよ、はい、で小さい子供はその、まあ、夜の9時ぐらいになると眠たくなってみたいな、で大人になると多分、まあ、10時とか11時とかに眠たくなってとかになってくると思うのよ。で多分幼い子供とおじいちゃんおばあちゃんは同じぐらいの時間帯に眠たくなるんだろうなみたいな感じになってくると思うんだけど、若者16歳の思春期の子供とかっていうのはそのボーンとそのリズムが狂ってしまうから、あのずっと起きてるみたいな状態になってくるんだって。その眠たくならないと、もう極端にもう12時とか1時とかにならないと眠たくならないっていう、このリズムが朝の夜の9時から眠たくなって、ちょっとずつちょっとずつこう遅くなっていくんかと思ったら、16歳になるとボーンと、ま、全然遅いみたいになってしまうらしいのよ。うん、これはあのメラトニンっていう脳内物質がその分泌量によって眠たくなる眠たくならないっていうのが決まってくるらしいのよ。で、だいたい9歳ぐらいの子供だったらだいたい9時、夜の9時にだいたい眠たくなるんだって。 で、でも16歳の子供に関して言えばその9時になんかは眠たくならないんだって。そのメラトニンっていう分泌量が全然増えないから、むしろ覚醒のピークだっていう。そうでしたよね、千里さん。どうでしたか16歳の頃、はい、夜の9時眠たくなりましたか。
ならないです。
はい、多分補導されてたんじゃないかと。
ドラマ見てました。
ドラマ見てた、はい、あ、一応家に出たんや、はい、夜な夜なあの危ないとこ見てたわけではなくて、はい、なるほどね。で大人はまあ多分あの親の世代ね、はい、っていうのはあの夜の10時とか11時とかになってくるとそのメラトニンっていうのが増えてきて眠たくなってくるっていう話になってくるわけよ。でも16歳とかの思春期の子供っていうのはまだまだ元気ですよと、うん、10代の子供にとって夜の10時に寝るというのは、その今見てらっしゃる方とかその大人にとって夜の7時か8時ぐらいに寝るのと同じくらいあの覚醒のピークだっていう話らしいのよ、うん、だってそうだよね。夜の7時8時寝てくださいとかって言われても、じゃあさ寝れますか、
はい、
寝れるんや。寝れるんや、はい、予想外の答えが来たからちょっとびっくりしちゃった。僕は全然寝れない。夜の7時8時なんかには全く寝れない、うん、そんな時に布団に入ったとしてもちょっとあの寝れない。多分覚醒のピークだから、そのメラトニンっていうのが全然出てないからだと思うんだけど、で逆にね、子供に朝7時に起きなさいっていうのはその大人たちにとってあの4時起き5時起きと同じだっていうふうに言われているわけですよ。うん、あの僕はねあの最近4時から5時ぐらいにかけて寝てますからね。4時起きできますか、千里さん。4時起き5時起き
できないです。
できないよね。だから子供に朝7時に起きろっていうのはそれぐらいしんどいことですよという話らしいね。そのメラトニンっていう分泌量とかそういうのがあるらしいから、だから10代の子供はまあ体力があるから元気だからっていう理由であの睡眠不足になってもまあ元気に動けるあのね活動できるっていう話だと思うんだけど、睡眠不足って実はあのこういうこともあるのよ。あの、ま、前回さ、睡眠不足になると集中力が途切れてその、ま、攻撃的になるとかっていう話もあったじゃない、
はい、
それと一緒であのやっぱり攻撃性があの増えて、あといじめとか問題行動なんかのつながりなんかもありますよと指摘されてるらしいのよ。でこれは子供だけじゃありませんよと、大人も同じだっていうふうに言われているわけです。大人も同じだと。うん、睡眠不足と暴力の問題っていうのはかなり大きい関係性がありますよと。でまたそのドラッグやアルコール依存なんかのその治療に失敗する確率可能性もめちゃくちゃ高いらしいのよ、睡眠不足の人は、うん、で理性を司る そのなんか前頭前皮質っていうそのコントロールが効かなくなるからだ、まあ、まあ分かりやすく言うとあの理性を司るコントロールできなくなるっていう話ね、
はい、
うん、ひどいもんやな。だから、例えばタバコやめたいと、僕はタバコ吸ってましたけどやめることに成功できました、2010年だったと思います。 iPad が発売された時に僕は、タバコをやめました。ちょうど民主党政権になった時かな、うん、その時タバコやめて、あ、このタバコやめたら iPad を楽勝で買えるやんかと思って、もうタバコやめてあの iPad を買おうと思ったからやめたんですけどね、うん、でその例えば幼少期、幼い子供がその幼少期に睡眠不足だった子供はあの思春期の後半でどうなるかっていうと、ドラッグやアルコールに手を出すリスクがめちゃくちゃ高いらしいんだよ、うん、だから睡眠不足っていうのは全くもっていいことが何もないっていうのがまあ言えれるんじゃないかなと、うん、で思春期の大切な時期にね、そのドラッグやアルコールに手を出すっていうのはあんまりよろしくないなと思いますね。チャスさんはどうでしたか？
ないです。
ないですよね、はい、こんなねあの言えるわけないよねやってないと信じております、はい。で、じゃあさ、高齢者、若者の睡眠不足の問題分かりましたよと。じゃあ高齢者に関して言えば、その睡眠の問題が3つあるって言われてるわけよ。3つあるって言われてるわけで、1つ目がその加齢によって、さっき言ってた外実リズムが変化して寝る時間がめちゃくちゃ早くなると。多分あの子供と、幼い子供と同じぐらいになるんじゃないのかなっていう話ね。で2つ目が夜中にトイレに起きる回数が増えることで睡眠が細切れになってしまうっていう話ね。あの起きてしまう、だからまあ膀胱の問題もあるんだろうけど、そのゆっくりと深い長い睡眠が取れないっていうことになってくるから、その3つ目の問題として深い睡眠の長さと質が損なわれるっていうわけ。長い睡眠が損なわれて、で質のいい睡眠が取れなくなりますよと言われているわけね。でまだ科学的根拠っていうのがないらしいんだけど、例えば午前中はそのサングラスをして外で運動するとか、で夕方はサングラスをかけずにその日光を浴びると、そのメラトニンっていう、そのさっき言ってたその眠たくなるっていう分泌がその生成されるのが遅くなるらしいんだよ。時間が遅くなるので夜ね、その朝、夜早く寝るっていうのがちょっと緩和されるんじゃないのかっていう話らしいのよね、うん、で睡眠の質が低下することによってその認知力が低下したりね、まあ、前回言ってた集中力も途切れちゃうっていうわけだし、なおあの病気も増えるっていう話になってくるわけだから、まあ、いいことが何にもないよと。で特に記憶力に関して言えばさ、まあ、前回も言ったけど、その睡眠中にその海の馬って書く海馬の脳の中にあるね、その海馬がその綺麗に掃除をしてくれると。でその起きた時にまた新しい情報を取り組んでくれるわけなんだけど、そのメモリーもいっぱいになっているっていう話だから、そのなんていうの、情報、必要な情報と不要な情報ってあるわけじゃない。その不要な情報を消去するっていうのも役に立っててるわけよ。で新しい情報を記憶するっていうのも大事なんだけど、例えば千里さんさ、1週間前に止めた、駐車場に止めた車の場所って覚えておく必要はありますか？
ないです。
全くないよね。全くないと思います。はい。そういう感じ。例えば、なんだろう、1ヶ月前に、かかってきた、間違い電話の電話番号を覚えておく意味ありますかと。
ないです。
ないよね。迷惑メールに、来る、ね、僕のところにも1日100件以上来ますけど、その迷惑メールのアドレス覚えていく必要ありますか？
ないです。
文面覚えておく必要ありますか？
ないです。
ないよね。そういうしょうもない情報っていうのはその海馬がやっぱ消去してくれるんだって。そのメモリがいっぱいに、そのくだらない情報でいっぱいにならないために、そういうふうに消去したりだとかで、新しい情報は記憶するとか、そういうことをやってくれてるらしいのよ。そういう能力が弱くなってくるっていうのがやっぱ睡眠不足になってくるわけだから、特にね高齢者になってくると、その睡眠がね、さっき言ってた3つの睡眠が3つの理由で睡眠がいい睡眠が取れなくなるっていうことになってくるわけだから、これちょっと要注意だなっていうふうに思うなと、うん。でちなみにさ、その脳の話で言うとさ、なんかアメリカ16歳で車が 車の運転ができるのかな、
はい、
でアメリカの話になってるんだけど、 なぜ16歳の子供は脳の一部がまるで欠けているような運転をするのだろうかっていう、なんかそんな広告があったのかな、なんかそんな話があったらしいのよ、うん、それはね答え言っちゃいます。実際に欠けているそうです脳が欠けているって言われてるらしくて、思春期の間っていうのは後頭部は大人だけど、その前頭葉はまだ子供のままらしいのよ、うん、で前頭葉って合理的な判断とかその批評的な意思決定を司る部分でもあるから、その能力は子供のままだから合理的な判断ができませんよっていう話らしいんです。チャスさんそう思うとまだまだ合理的判断ができておりませんよねすぐ感情的になりますよね。寝不足ではないんですよね多分この前頭葉がまだ幼いからかもしれませんね、はい、うん、っていう話があるみたいよ。うん、面白いよね。多分そのアメリカでは16歳って言われてるけど、日本は18歳から車の、ね、免許取れるんだけど、でも18歳20歳の子ってやっぱ危ないよね、運転見てるとね。危ない危ない、うん、もう狂ったように、ね、飛ばして走ったりする子もいてるしね、まあ、昔の僕もそうだったわ、うん、今の子どうなんやろね。車離れもあるからそんなことはもう今しないのかな、どうなんだろうね。うん、今着てるどうやろう、やっぱりあれかもしれんね、独断と偏見だけどさ、どう分からんけど、やっぱりいい大学出てるとそういうアホなことはせえへんような気もするし、うち、ん、に着てる子たち見てるとそんな気配全然ないしね、うん、でやっぱりやっぱ偏差値が低くなったりとかになってくると、やっぱ乱暴な運転になったりするんかなって思ったりもするよね。どうなんだろうね、まあ、大人でもいてるじゃない。なんかせっかく高級車に乗ってるのにもう変な、ね、運転したりとかしてるやついてるじゃない。もうそんな見てるともううわーって、あー前頭葉がまだ子供のまま大人になってもたんやなみたいなあ脳を使ってないから子供のまま来たんかなみたいな感じでもあるよね、うん、で面白くて世紀の大発見がありますっていう、ちょっとなんか歌い文句みたいなのがあったんだよ。お、何何と思ってみたら、寿命を伸ばす画期的な方法がついに開発されました、うん、しかも効果は長生きだけではありませんよと、記憶力も想像力も向上しますと、うん、外見も魅力的になります、うん、で余計な食欲がなくなり、スリムな体を維持することができます。で、癌や認知症とも無縁になりますし、風邪やインフルエンザも撃退してくれますよと、心臓発作と脳卒中のリスクも下がりますよと、もちろん糖尿病にもなりませんと、幸福感が高まり、うつとかそういう不安とかもなくなりますよと。どんな方法が気になりますかと、草田さん気になりますか、
はい、
気になりますよね。しかもそれ無料だって言うんですよ。手に入れたいですよね、手に入れたいですよね。でももう多分気づいてるはずです。解決方法はぐっすり寝ることですとぐっすり眠ることですよと、うん、睡眠は全て解決してくれるっていう話ね。まあなんか分かるなそれは、うん、斉藤ひとりさんもなんていうの、お金持ちになれる人って言って、そのうちの一つに肌ツヤがね、ある人や、ツヤツヤしてる人や、肌にね、テカテカしてる、なんかツヤがある人だっていうふうに言われているわけよ。ああなるほどなと、そういうのもあるんかもね。やっぱぐっすり寝てるっていうのもそういうのも一つにあるんじゃないかなと思うので、まあ睡眠っていうのは多分大人って結構犠牲にすることが多いんだよね、うん、犠牲にして何か仕事をしたりとか、まあ、子どもたちも犠牲にして勉強したりとかしているわけなんだけど、そのやっぱり睡眠をおろそかにするっていうのは何一ついいことはないですよと。前回見ましたね、徹夜なんていうのは全く良くないですよと、うん、一晩だけだったら覚えてるかもしれないけど1ヶ月後は確実に忘れてるだろうというふうに言われてるしね。あとこんな話もあるんだよ。ピアノ の講師の人っていうのがこうすごい練習するんだって。でもどうしてもうまくいかないって言って練習して練習して練習して、でもダメだって言って、全然うまくならない、なんでだって言って一晩寝たら、その次の日しっかり弾けるようになってるっていうふうに言われているわけですよ。でそれはおそらく脳が寝ている間もその、まあ、練習しているんじゃないかっていうふうに言われているわけよ。で脳が練習ってどないやねん、寝とるやないかいって言われるかもしれないですけど、実は違いますと。 筋肉が記憶するとか言ってなんか言ったりするらしいの、こう筋肉をこう、ね、あの覚えているからって言って自然とやるんだ、でも筋肉にはあの何かを記憶するっていう能力が何もないんだと、覚えている記憶しているっていうのは全部脳ですよと、だから脳が信号を送ってるんだ、こう来たらこうしろみたいな、脳が覚えてるんだっていう、その脳の信号がこの練習の成果を一晩寝たらいつの間にかできるようになってたっていう話ね。だからもうピアノのプロの人だから練習量って半端じゃないと思うのよ、おそらく。あの子供がやってて、いや一生懸命頑張ったもんなんていうのはあんな頑張ったうち入らへんやんかっていう話なんだけど、でもプロがやってるってことは相当練習してるはずなのよね。でもうまくいかないって言ってるぐらいだから、それが寝たらすぐできるって、だから多分ちょっと練習してあできひんやんかって、あ寝たら次の日できるんかって、寝たらやっぱりできひんやんかって言うと思うよ練習量が足りない人はでもがっつり練習してる人って寝たらきっとできるようになるっていうこともあるらしいので、やっぱ睡眠っていうのはね、あのすごくいい話なんで、あの僕もこれからあのぐっすりぐっすり寝ようと思っていますので、あのぜひこれ見ていらっしゃる方もぜひぜひあの夜更かしせずにあのぐっすり寝ることをお勧めしたいと思います。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コモで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。